商店街魅力発見、今日は本公家沼商店街協同組合よりお届けいたします。理事長の清水智和さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、まずは本公家沼商店街の場所を教えていただけますか。
はい、本公家沼商店街は本公家沼の駅から蓮池までですね、商店街というのが一応あるんですけれども、そこだけではなく、南に向かうと線路沿いのですね、天寺さんのところの、加入されている店舗さん、また北側はだるま屋さんですね、酒屋さんぐらいまでとなっておりまして、割と広範囲にあたって商店街というものが結成されている形ですね。
そうしますと、小田急線の本公家沼駅から、本当にほど近いところからスタートしていますよね。ではアクセスも非常に便利な場所ですね。
はい、ありがとうございます。
さあ、続いては本公家沼商店街の現在の会員数を教えていただけますか。
はい、現在60店舗が加入しております。
はい、最近ではその会員数の増減はございますか。
そうですね、やっぱり1店舗2店舗退会されたりというところもあるんですけれども、新しく入ってきていただいているところもありますので、大体が60店舗前後でここを近年はと進めている形になっております。
はい、どういったお店が連なっているんでしょうか。
はい、いろんなお店があるんですけれども、病院から、薬局も含めですね、飲食店、物販店などなど、いろんなところがあります。
そういったたくさんの会員で構成されている本公家沼商店街、今日はお話を伺っていきたいと思います。理事長をされている清水智和さんですけれども、相沢土地株式会社におきまして公家沼営業所の所長をされています。ぜひ会社のご紹介をお願いいたします。
はい、当社はですね、藤沢駅大パの隣に本社がございまして、私が所在しているのは本公家沼駅の公家沼営業所というところになっております。商品といいましょうか、不動産全般を扱っておりまして、創業は大正14年、90年ちょっとという形になっております。
ではもうこの湘南地区では長年愛されている、そういった不動産屋さんという形になりますか。
そうですね、はい、そうなっております。
現在清水さんはその公家沼営業所の所長をされているということですけれども、いかがでしょう、この地にいらっしゃってお客様などはどういった方が多いんですか。はい、
そうですね、やっぱり地の方がたくさん来られるかなという印象と、あとは来られる方すべてではないんですけれども、わりかしこう気持ちにゆとりのあるゆったりとしたと言いましょうか、はい、方が多いかなという印象を受けますね。
若い世代の方からご高齢の方までいらっしゃっていますか。
そうですね、ご高齢の方はもともと住んでいらっしゃる方もそうなんですけれども、最近は新婚さんでこちらの方が気に入って住まわれるという方も多いんじゃないかなと思います。
はい、そうした清水さんなんですけれども、もともとこの地にいらっしゃったんですか。
私は生まれは隣の綾瀬市なんですけれども、祖母が藤沢に住んでたこともありまして、幼少期からこちらの家にちょこちょこ来ていましたということと、あと20歳過ぎぐらいからは公家沼海岸やら本公家沼、住んでおりましたので、もう半分ぐらいはこっちにいるかなという感じですね。
ではもうご自身の地元にもなりつつあるこの本公家沼の地で、現在その商店街の理事長をされているわけですね。理事長に就任されてからどのぐらいになるんでしょう。
ちょうど今年の4月で1年になります。
1年とまだね、若い非常にフレッシュな清水さんですけれども、いかがでしょうか、こう商店街の皆さんの活動のその雰囲気というのは。
本公家沼商店街はみんな結構和気あいあいとしているところもありまして、ここ最近では蓮池通り物語というプロジェクトも進めてて、その中では女性陣がですね、わりかし頑張ってくれているので、ここ最近はかなり活気あふれる商店街になってきたなというふうには感じております。
女性の方が非常にでは頑張っていらっしゃる。
そうですね、はい、
蓮池通り物語、今お話が出ました、はい、たくさんの会員さんが協力をされているそうですね。ぜひどういった方が参加されているのか教えてください。
はい、蓮池通り物語はですね、基本的にレンコンをベースとした商品を作って街を盛り上げていこうというプロジェクトなんですけれども、女性陣で言いますと、スムージー屋さん、それとお惣菜屋さん、あとはパン屋さん、レンコン屋さん、あとはカフェなどがありますね。で、男性のチームですと、ケーキ屋さんやら酒屋さん、それとお茶屋さん、あとはラーメン屋さんとなっております。
非常にたくさんの店舗が協力をされているこの本公家沼蓮池通り物語、改めてご紹介していただけますか。
はい、蓮池通り物語は毎週土曜日をですね、レンコンの日と定めまして、各店 それぞれ作ったレンコンの商品を販売するという形で、街を盛り上げていこうというプロジェクトですね。
先ほどね、その伺いました加盟店の方々がメニューを考案されていらっしゃるんですね。
はい、各々いろんな商品がありますので、来ていただいて見てもらうだけでも面白いんじゃないかなと思います。
商店街のエリアの近くに蓮池があるということでね、蓮池にちなんでそのレンコンをピックアップして商品をさまざま考案されて販売されている、そういったイベントですよね。はい、毎週土曜日にはレンコンにちなんだ商品が並んでいますので、ぜひ皆さんにはお楽しみいただきたいなと思います。さあ、商店街ではこの他にもさまざまな活動があるかと思います。ぜひ教えてください。
はい、商店街のイベントとしましては、夏と冬に売り出しのセールを行っているのと、あとは8月に納涼祭、駅前の広場を借りて大々的にお祭りをやらせていただいてます。で、あとは11月3日の文化の日に線路沿いのところを通行止めにしまして、各店の出店ですねを出しまして催し物を開催しております。年明けにですね、これまた駅前の広場なんですけれども、蓮池通り物語のチームが、ヒットになりまして、餅つき大会で皆さんを含めて盛り上げてやらせていただいております。
はい、実際どうですか、来ていらっしゃるお客様の様子を教えていただけますか。
はい、小さいお子様からですね、ご年配の方までたくさんいろいろな方が来ていただきまして、皆さん笑顔になっていただいているので非常に嬉しく思っております。
はい、今年のお餅つき大会も非常に好評だったそうですね。
はい、おかげさまでたくさんの方来ていただきまして、完売いたしました。
また秋の収穫祭も非常に盛り上がっている様子ですね。
そうですね、秋の収穫祭の方は、小さいんですけれどもメインステージを設けさせていただきまして、地元のフラダンスのチームですとか、あとはバンドメンバーの演奏なんかもありますので、こちらも割と楽しくやらせていただいておりますね。
はい、楽しみなそういったイベント催しがたくさん開催されています。本公家沼商店街では、防犯の活動もされているそうです。教えていただきましょう。
はい、商店街の方はですね、メインで街路灯関係は、商店街の方で維持管理をさせていただいておりまして、あと防犯の面に関してはですね、公家沼の親父パトロールさんっていうチームがあるんですけれども、はい、ここら辺に住んでらっしゃるパパさんたちが結成されているチームで、はい、運動会ですとか、あとはパトロール関係もやっていただいていると。それと町内会費の皆さんたちも夜間のパトロールなんかもやっていただいておりますので、街をひっくるめて防犯という形になっているのではないかなと思います。
はい、そういった防犯安全のために皆さんで商店街だけではなく地域の方と一緒に手を取り合って活動されているということなんですね。はい、そういった素晴らしい活動を教えていただきました。ありがとうございます。さあ、本公家沼商店街協同組合、ぜひ今後どういった商店街にしていきたいか教えていただけますでしょうか。
はい、やっぱりですね、本公家沼商店街としましては地域活性というところを一番に掲げているのと、あとは地域密着ですね、地元の皆さんとのつながりを大切にしていきたいと思っておりますので、今は蓮池通り物語というプロジェクトを筆頭にやらせていただいているんですけれども、それ以外でも地域の方々に喜んでいただけてればありがたいなと思います。
そういった熱い思いを、語っていただきました。本公家沼商店街協同組合より理事長の清水智和さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。